全地よ、主に向かいて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神にますなれ。我らを作りたまえる者は主にましませば、我らはそのものなり、我らはその民、その牧の羊なり。唱詠賛美歌541番。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく汝のものなればなり。アーメン。口読文3。口読文3。主よ、願わくは憤りをもて我を責め、
激しき怒りをもて我を懲らしめたのをなかれ。
何時の矢我に当たり、
何時の見て我が上を抑えたり。
何時の怒りによりて我が肉にはまたきところなく、
我が罪によりて我が骨には健やかなる。
我が不義は神戸を過ぎて高く、
重荷のごとく思いがたければない。
我愚かなるによりて、
我が傷悪しき匂いを放して腐れただれたり。
我折れ鏡て痛く嘆きうなたれたり。
我ひねもす悲しみありく、
我が腰はことごとくやくるがごとく、
肉にまたきと
我衰え果て痛く傷つけられ。
我が心の安らざるによりて嘆き叫び、
ああ主よ、我がすべての願いは何時の御前にあり。
我が嘆きは何時に隠ることなし。
我が胸躍り、我が力衰え、
我が目の光もまた我を離れない。
賛美歌67番。
Thank you.
祷をお捧げいたします。御在天の父なる神様、復活節第二主日の明日、私たちを御前に招いてくださって心より感謝いたします。今日もあなたの御前に足を運ぶことができる健康と、何よりも生きる糧である信仰を与えてくださったことに心より感謝いたします。世界が新型肺炎の流行に直面した3年間、日本でも世界でも幾多の苦しみと悲しみがこの世を襲い、多くの兄弟姉妹が主が共にあることを祈り、願い、試みからの救いを求めてまいりました。今こうして会堂に共に集い、主を賛美する礼拝を守ることができるようになった幸いを改めて感謝いたします。一方でこの一週間を顧みますと、罪を多く信仰薄い私どもは復活の勝利を疑って、とこしえの命の希望が見えなくなってしまう変わらない日々を過ごしておりました。天より与えられた使命を忘れ、神様と隣人とに仕えることを怠り、自らのために生きる日々を過ごしておりました。私たちの弱さを恥じ、御前に懺悔いたします。しかし神様、まさにこのような私どもであるからこそ、あなたは今私どもを御前に招き、御言葉を聞かせようとしてくださるのです。私どもが悔し砕けし魂を持って、心と耳を広いて御言葉を伺うことができますように導いてください。私どもが日々神様の御言に付き従って歩むことができますように守り導いてください。世界は今ウクライナ侵攻に端を発した戦争の危機にさらされて、アジアでも紛争の危機が高まっているかに移ります。トルコ、シリア、大地震をはじめとする天災に苦しんでいる地域も後を絶ちません。どうか御心の天になるごとく地位もなさてさまえ、この今米の世にあって小金井緑町教会が神様の御言葉を伝えていく御用のために、より一層用いられますように、共にいて守り導いてください。大きなことはできずとも、私どもの一つ一つの日々の働きが少しでも世の光、血の塩として、周囲の人々の力となり、励ましとなり、支えとなりますように、共にいて守り導いてください。今日この場に来られない兄弟姉妹のために祈ります。病に苦しむ兄弟姉妹、愛する者を失った友、世の不条理に苦しむ兄弟姉妹がおられます。苦しむ兄弟姉妹、悲しむ友、涙を流す隣人の上に、あなたの慰めと癒しと救いとが与えられますように。道を求めておられる兄弟姉妹の上に、天入会を考えておられる兄弟姉妹の上に、あなたの導きがありますように祈り願います。また私たち自身を含め、信仰の誤っている兄弟姉妹がおられたら、もう一度あなたがその傍らに立ち、心の内から全身全霊で神様を信じる力を与えてください。今週の祈りに覚える西東京教区の教会、八王子栄光教会のために祈ります。今朝神様の御言葉を取り継いでくださる牧者のために祈ります。牧者の語る一つ一つの言葉が神様の御言葉となりますように、牧者の取り継いでくださる神様の御言葉を私たち会衆が感謝していただくことができますように守り導いてください。すべてのことに感謝して、すべてのことをあなたにおいだねし、この小さな祈りと願いと、主イエス・キリストの御前によって、御前にお捧げいたします。聖書を朗読いたします。詩編119編105節。 詩編119編105節、旧約聖書964ページ。詩編119編105節、あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす灯火。使徒言行録第9章1節から9節。使徒言行録第9章1節から9節、新約聖書229ページです。使徒言行録第9章1節以下。さてサウルはなおも主の弟子たちを脅迫し、殺そうと意気込んで大祭司のところへ行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を求めた。それはこの道に従う者を見つけ出したら男女を問わず縛り上げエルサレムに連行するためであった。ところがサウロが旅をしてダマスコに近づいたとき、突然天からの光が彼の周りを照らした。サウロは地に倒れ、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかと呼びかける声を聞いた。主よ、あなたはどなたですかと言うと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。起きて町に入れ。そうすればあなたのなすべきことが知らされる。同行していた人たちは声は聞こえても誰の姿も見えないので物も言えず立っていた。サウロは地面から起き上がって目を開けたが何も見えなかった。人々は彼の手を引いてダマスコに連れて行った。サウロは三日間目が見えず食べも飲みもしなかった。賛美歌187番。
使徒言行録の連続公開説教に戻ります。 今日は早32回目となりましたが、使徒言行録の第9章の冒頭、後の使徒パウロの改心の出来事になります。新約聖書に多くの手紙が収められ、十二弟子に勝って初代教会の指導者となったと言ってもよいような人、その名はパウロ。ただ今日はこの指導者の名前はユダヤ人として両親から付けられた名前そのままの読み方ではないということをまず最初に知っておきたいと思います。もともとの名前はヘブライ語で、あるいはユダヤ名としてシャウールという名前です。シャウール、それがギリシャ語化されていくとサウロになるのです。さらにはそれがいわゆるローマ語化、ローマ化ないしはラテン化とも言いますけども、していくとパウロになるんです。もともとのシャウールがサウル、パウロとこう変化していくわけで、新約聖書の時代、ローマ帝国がこの地中海世界、そしてオリエント世界を支配していた中で、まあ公用語というのはコイネギリシャ語と言われるギリシャ語で、ローマの言語はラテン語でありましたけれども、そのような事情もありまして、この人の名前もギリシャ語化されたり、ローマ化されたりしていく。で、パウロの場合は、パウロというのはローマ化された言い方。で、今日のところは、実は改心する前の彼を呼ぶときには、実はギリシャ語風のサウロという言い方を使っているんです。どうも、この使徒言行録の記者は、改心後のはパウロ。改心前はサウロというふうに使い分けをしているようであります。ですから、今日のところはサウロで通していきましょう。サウロはもともとは教会の迫害者でありました。彼は厳格なファリサイ派というグループに属し、名門とされたガマリエル門下で学び、非の打ち所がないほどと本人が言うほど忠実に律法を守り、真面目に学びもしていた人でありました。彼はその真面目さと熱心さから、ガラテヤ書の中で徹底的に教会を迫害し、滅ぼそうとしていたと自ら言っております。使徒言行録の中で彼が初めて登場してくるのは、最初の殉教者ステファノが殺されていこうとしていく場面で、彼は人々の服の番をし、そしてステファノの殺害に賛成していたというふうに出てくるのが一番最初です。しかしすぐその後、エルサレム教会に対する激しい迫害、大迫害が起こったと記述される中で、サウロは家から家へと押し入って教会を荒らし、男女を問わず引き出して牢に送ったとあるのです。何か服の番をしているだけで、賛成していたという少し一歩引いているような表現からは、随分こう飛躍しているようです。おそらく彼は中心的な指導的な実行犯にあたるような人だったと言ってよいと思います。で、今日の9章の冒頭で今お読みいただきましたように、さてサウロはなおも主の弟子たちを脅迫し殺そうと意気込んで大祭司のところに行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を求めた。 それはこの道に従う者を見つけ出したら男女を問わず縛り上げエルサレムに連行するためであったとある。実は使徒言行録おしまいの方の22章と26章でパウロが自分から自分の改心のことを話す場面が出てまいります。22章のところでエルサレム神殿でうわーっと集まってこう暴動になりそうになった時にパウロがですね100人隊長に頼んでみんなを鎮めて、で皆さん聞いてくださいと言って彼が話し始めた自分の改心のこと、まあ、今風に言うと証をしたんですね。その時にこういうふうに言っています。私はこの道を迫害し、この道ってキリスト教の信仰ですね、この道を迫害し男女を問わず縛り上げて獄に投じ、次です、殺すことさえしたのです。このことについては大祭司も長老会全体も私のために証言してくれます。実はこの人たちからダマスコにいる同士に宛てた手紙までもらい、その地にいる者たちを縛り上げエルサレムに連行して処罰するために出かけていったのですと、そのエルサレム神殿の境内でみんなに話している。殺すことまでしたのですというんですね。でもう少しあと26章に今度はですね、アグリッパ王という王様に向かってやっぱり同じようにパウロは自分のことを言いました。こう言います、まあ、これはあのアグリッパ王に差しで話してるんですけど、実は私自身もあのナザレの人イエスの名に大いに反対すべきだと考えていました。そしてそれをエルサレムで実行に移し、この私が祭司長たちから権限を受けて多くの聖なる者たちを牢に入れ、彼らが死刑になるときは賛成の意思表示をしたのです。また至るところの街道でしばしば彼らを罰してイエスを冒涜するように強制し、彼らに対して激しく怒り狂い外国の町まで迫害の手を伸ばしたのです。やっぱり命が奪われていった、それに彼は関与したんですね。しかもこの時には自分の心情として彼らに対して激しく怒り狂いというんです。サウルは自分は正しいことをしていると自負し、間違った者たちであるあのナザレ一派の者たちを神になり代わって裁くのが自分の使命だと思い込んでいた。もう激しく怒り狂うほどこの道の者は許しがたく、いわばこの地上から抹殺しなければならないと本気で考えていたというんです。現代的な表現を取るならば原理主義に陥っていたと言えるのではないでしょうか。実は原理主義っていう言葉は学術用語ではなくて、まだその範囲は広いと言われています。もともとは特にまあキリスト教が元なんですけれども、19世紀から20世紀にかけていわゆる世俗主義と言われるものや自由主義と言われるラディカルな急進的な信仰の考え方が流行ったんです。もう新約聖書は実は初代教会の作品だと、復活ということも一つの奇跡を表すための モデルの一つだと。要するに史実として新約聖書が書かれていることは、ではないんだと、作られたんだといういわば非常に急進的なラディカルな自由主義とか、あるいは世俗主義といわれる聖書解釈が大変流行ったんですね。これに対する反動とでも言っていいでしょうか。聖典聖書や、聖書の教えを牧師する調べたら出てくる炭を守るって書くんですね、する大変保守的な立場がいわばファンダメンタリストと言われる根本主義と言われる人たちとして出てくるのでした。これがいわば、ルーツといえばルーツです。しかし今や宗教に限らず単一の価値観だけを信奉し他者の価値観を排除するあり方を総称して原理主義というようになってきていると思われます。あの残虐な行為をした IS と言われる集団や聖戦ジハードとしてテロを行っていく者たちをイスラム原理主義と呼ぶようになって一般化してきていると言えるでありましょう。基本的にこの原理主義に陥る人たちは大変真面目な人たちで忠実に教えに従おうとするのですが、考えや意見を異にする立場のものを敵として、あるいは悪魔として滅ぼすべき相手として言ってしまうんです。そしてそのために暴力が是認されていく。神のためにというが、実は神になり変わって自分が神の裁きとして神の敵だとした相手を攻撃していく。それは神様のためなんだ、正しいことなんだと本気で信じ込んでいるのです。実はこの原理主義の思考パターンというものはカルト集団と共通しているものがある。カルト集団も敵や悪魔というものを強調し、それらと戦うことによって自分たちの正しさを確信させようと持っていくんです。神の義を真面目に追い求め忠実に律法を守っていたはずが、その熱心さが気がつかないうちに神の義ではなく神の名を使った己の義、自分の正しさを追い求め、そして己の義に酔っていくようになるのです。己の義に酔う、一種の自己陶酔です。その恐るべき思考に陥ると崇高な目的のためにはいかなる手段、これは暴力も嘘も正当化されるっていくのです。サウロは初代教会の信徒たちが迫害を受け殺されていくのに加担し、いな実行犯と多分なっていっている。家々に押し入って縛って拷問にかけているようですから。酒に酔う者は酒、その息が酒臭いですよね。本人はわからないんです。 皆さん都心部でお仕事仲間で飲み会や打ち上げがあって飲むことがあって帰ってくるときに夜の電車で人の匂いには臭って思いますけど、自分が酒臭い息してるのは多分分かんないですよね。もうお酒飲まない人はちょっと分からないかもしれませんが、実はなんでこの話してるかというと、教皇フランシスコの話を前にもしましたが、実は今この使徒言行録をずっと辿っていく中で、教皇フランシスコの講話集というのが使徒言行録についてあるんですよ。ですからもちろんそれも参考にして読むんですけれども、コロナ禍の2019年の10月9日サンピエトロ広場での講話で、この使徒言行録のことについてフランシスコ教皇が話をしているときにこう言ったんです。サウロの呼気は、呼気というのは呼ぶに空気の気って書いて、要するに呼吸する息のことですね。サウロの呼気は命の香りではなく死の匂いを放っていたっていうんです。サウロの呼気は命の香りではなく死の匂いを放っていた。そこから私は酒匂い匂いにたどり着いたんですけれど、自分の義に酔っている人間は自分が吐く息がどんな匂いをしているか分かっていない。サウロの吐いている息は命の香りではなくて死の匂いが放たれていた。鋭い指摘だと私は思います。そんなサウロにダマスコ途上いきなり復活の主が現れた。何の前兆もなくいきなりのことであった。神様が、イエス様が人を召すっていうね、信仰に招かれるっていうのは本当に予測がつかないことですね。もうこのサウロの証明の記事はもうその典型だと言ってよいと思います。いきなりですよ。ご自身を表されて召された。それは圧倒的なと言うべき聖なる光の輝きでサウロを照らすものであった。今日の使徒言行録には天からの光とありますが、目が見えなくなるような22章とか26章のところでは太陽のようなとありますけれど、まともにもう見ることもできない眩しい光であった。復活の主イエスの出現を何かこう人のような姿ではなく、目も開けられないような輝く光として表している。それは神様の本質である聖書の聖、清い、聖の現れであります。聖書の聖、聖とも言いますね。聖とは清さであり、罪の汚れの全くない正しさの現れです。内容です。人は罪を抱えているので、その神の聖なる輝きに耐えられない。だから旧約では神様を見ると罪深い人間は打たれて死んでしまうとされているのに通ずるのです。また私どもはシエスが高い山に登られてお姿が変わられたという山上の変貌という出来事で、そのお姿が真っ白に輝いていたという あの出来事を思い起こすことができるでしょう。神の聖なる清さが眩しい輝きとなって現れる。で、その輝きの前に、光の前に、サウロは地面に倒れてしまったというんです。倒れてしまった。何でもない表現のようですけども。うわーって目がくらんで、こう目を押さえるっていうだけではないんです。倒れたんです。わかりますか皆さん。地面に倒れちゃったんですよ。私たち倒れるって時、どういう時使いますか？大体は病気に倒れるって言うじゃありませんか。で、実際に病気に倒れる時ってのは倒れちゃって、要するに自分で立てられなくなるわけですから。どこの疾患かは、いろんな疾患がありますけども。で、結局ベッドに身を横たえなければならないでしょ？いや、もっとわかりやすいのがありますよ。ボクシングです。あのボクシング、殴り合う競技ですよ。バンバン殴り合って、強烈なパンチを受けた瞬間に、ノックアウトされて倒れていくではありませんか。フラフラになりながら、レフェリーがカウントを始めていくんだけど、必死に立ち上がろうとするけども、その強烈なパンチを受けて、もう立ち上がることができない。倒れているわけです。サウルは、その天からの光を受けて地面に倒れた。ノックダウンされたんです。自力で立っていることができない状態になった。立つ力が入んないと言った方がいいでしょう。力として自分はこれだけやってきたというものが言うなれば全く通用しない。それらが何の意味も何の価値もなくなってしまっていく。神の御前に完全にこう無力化される。誇るべきものが何もなくなって立ち上がれない。そのように倒されて無力化されたサウロに向かって主が語られた言葉は招きではなかった。ペトロたちには我に従えってイエス様は召していかれたではありませんか。あの収税所に座っていたマタイもそうでしたよね。我に従えでしたよ。なのにサウロには問いですよ。なぜ？で、しかもその前に彼の固有の名前であるヘブライ名で、ヘブライ語でサウル、サウル、まあシャウル、シャウルって言った方がいいのかもしれない。ヘブライ語で聞かれたって後で言ってますから。シャウル、シャウル。なぜ私を迫害するのかと問う。サウルは倒れながら、きっと懸命に考えたのではないでしょうか。このとてつもない光を身に帯びている方は、自分が散々迫害してきた相手というが、一体誰なんだ。迫害したのは大勢いるけれども。なぜと言われても、自分を間違っているしている、いることを正そうとしてきただけのこと。ナザレのイエスの名は、神を冒涜した重罪人の名であって、その名をメシアの名などと信ずる者たちを正してやるためだって。復活だって、彼らが言いふらしている、いわゆるこのフェイクニュースのようなものだと思っていた、わけです。でも、この光り輝くお方は、その清さにもかかわらず、自分を非難したり、否定しようとはしてきていないわけです。お前何やってんだ！って怒っているんじゃないんです。とんでもないことをお前はしてるぞって言ってるのでもないんです。非難したり、否定してはいない。なぜと問う。その動機を問われているだけです。 きっと素朴な答えはこうなるでしょう。なぜって。それはあの異端者どもを許せなかったからですよ。動機を問われること、イコール、神になり変わった君の正しさは本当に正しいのか、神の聖なる清さにかなっていると言えるのか、もしそうなら、どうしてお前はそこで倒れているのか、と問われることに等しいのではないか。その圧倒的な聖なる光の前で、何かこう開き直ってですね、自分の正当性などを主張することなど到底できない。もう圧倒的な光、聖なる輝きの前に、こう恐れおののき、主よと呼んで、あなたはどなたですかと尋ねるのが精一杯。まだ相手がわからないでいる。しかし、主よと呼ぶべき神聖なるお方が相手であることまではわかった。主はお答えになった。私はあなたが迫害しているイエスだと。実は、ここの言い方は特別な言い方がなされております。申し訳ないけど、ギリシャ語をあえて使いますが、エゴ、エイミ、イエスースと出てくるんです。私がイエスだ。エゴっていうのはほら、エゴイストがとか、エゴって日本語でも使いますでしょ。私っていう言葉です。エゴ、エイミのエイミっていうのは、いわゆる英語で言う B 動詞ですよ。ね。B 動詞です。あるとか、存在しているとか。そういう意味になりますね。で、イエスースって、イエスっていう固有名詞が出てくるわけです。エゴ、エイミ、イエスース。私がイエスだ、イエスである、というのが、まあ、直訳になるでしょう。で、関係代名詞というのが後ろにくっついて、あなたが迫害しているところの、というのが後ろにくっつくわけです。この冒頭のエゴエミーという言い方は、モーセに神様が権限して、ご自身を表された時の言い方です。モーセがエジプトの同胞に、あなたのお名前を何と言えばいいのですかって神様に聞いた時の神様の答え。私はある。私はあるというものだ。と答えなさい。この、そう言われたんですよ、神様は。この、私はあるというのが、四十二訳というギリシャ語訳の聖書だと、エゴ、エイミーになるんです。アイアムって多分英語の聖書にはなっている。私はあるって言うんだけど、エゴ、エイミー。イエス様は、主イエスは、同じ言い方をして、すなわち、ご自身を、神なるお方として、そしてイエスという名にある救い主として、今生きてお前の前にいるんだと宣言したもうている。私イエスがいるのだ。今生きてここにある。お前と一緒にいるのだと宣言しているに等しい。サウロにとって、ナサレのイエスは十字架で死んで過去の人であったはずです。あの十字架の場面で彼は出てこないけれども、きっとどっかで見ていると私は思います。で、確かに死んだはずなんですよ。ナサレのイエスは過去の人のはずなんです。ところが、今目もくらむ輝きを持って、私イエスがここにある。と宣言された。復活の生けるキリストがお前の前に立っている。イエスという名、救いが生ける復活の主としてお前の前にいるぞと言われているのです。これに対するサウロの反応や答えを待たずに主は続けて言われました。起きて町に入れ。そうすれば あなたのなすべきことが知らされる。サウルは自分のなすべきことを分かっているつもりだった。誤った信仰を持った者たちを捕まえて正してやること。もし言うことを聞かなければ、神になり変わって罰すること。しかし、あの光の輝きの中でそれはガラガラと音を立てて崩れていってしまった。サウルは目が見えなくされ、光を失った沈黙の中に、内省し、復活の主の招きを、その宣言を、そしてそこにある愛を何度も反芻するように思い起こしては祈っていった。改心というものは一足飛びにはならない。沈黙して、徹底して自分と向き合い、その自分に声をかけ、身を表し、私がイエスだ。私イエスがお前と一緒にここにいる。救いがここにある。そう言ってくる復活の主の言葉に聞き、差し伸べられてくるその御手に十字架の釘跡がついているのを見出す。そこに、尽きることのない許しと愛を受け取っていったときに、喜ばしい、本当に喜ばしい、まことの改心が与えられ起こされてくるのです。あらゆる呪縛から解かれて、あらゆる後悔からも解かれて、改心する。我らはサウロのように劇的ではなくとも、同じ復活の主によって召され、招かれ、信仰を賜物として与えられて、信仰の道をここまで歩んできたのではないか。その恵みを沈黙のうちに噛みしめ、そして心からの感謝をともどもに捧げたいと願います。祈ります。復活の主よ、あなたがサウロにご自身を表されたように、私どもにも教会を通し、礼拝を通し、御言葉と聖霊とによってご自身を表してくださいます恵みを感謝いたします。己の義に酔い、あなたの名を悪用し、大切な人々を傷つけてきたことを悔い、悲しむものであります。しかし、十字架の許しをいただき、今も生きて我らと一緒にいて支え導いてくださる御恵みを感謝しつつ、思いを新たに立ち上がり、御後に従って参りたく存じます。御助けを乞い願います。主の御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌249番。 信仰告白、使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。感謝の献金を捧げいたします。
献金感謝のお祈りをいたします。とこしえにいます。私たちの救い主イエス・キリストの父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。人巡りの旅路を守られ、再び御前に呼び集められて、愛する兄弟姉妹と共に礼拝を守ることができましたことを感謝いたします。聖霊の導きのうちに御言葉に預かる恵みをいただき、心より感謝いたします。主の十字架と復活の救いの中に生かされてあることを感謝しつつ、ここに感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。どうぞこれを受け入れてくださり、御業のためにお申しくださいますようお願いいたします。また新しい人巡りも聖霊の御助けの中に先立ち生きたもう主の御跡に従って歩み者とさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
唱詠賛美歌542番。
願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊のお交わり、何時らすべてとともに限りなくあらんことを。アーメン。